あら、珍しい。お客さんかしら？依頼人でもないのに、ここまで来られる人なんて、久しぶりね。道に迷ったのかしら？それはないか。私に会いたくて、ここに来たのね。そう。じゃあ、歓迎してあげなくちゃ。ん？どうしたの？そんなに緊張しなくてもいいのよ。私に会うために、この道を通ってきたのでしょ？ああ、そうなの。まだ実感ができてないのね。ほら、思い出してみて。普段あなたが毎日通る見慣れた風景。その中で、いつも違和感を感じる瞬間があったでしょ？その時に、ふと目にした見慣れない道。一度も足を踏み入れたことのない道。おかしいな。こんな道はあったかな。そんな風に思いながら、それでも昨日までのあなたはいつもの日常を選んでいた。でもね、ずっとあなたは私に興味があった。胸の内にはいつだってこちら側の人間になりたいという欲があった。だから今日、いつもとは違う道を選んだ。それは偶然じゃない。あなたが選んだの。そしてあなたは一歩踏み出した。その瞬間、周囲から人の気配はなくなって、薄暗く続く道だけが目の前に広がった。でも、あなたは怖くなかった。この先には求めていたものがあるから。そうしてあなたは、からかう木々のざわめきから逃げ、ようやくこの館へとたどり着いたの。重く分厚い扉には取っ手がなくて、どうやって開こうかと迷っていたとき、その扉は音もなく開いた。そして私が立っていた。そうでしょ？知っているわ。なぜあなたが私に会いに来たのかも。私が怖い？そんなことないわよね。どうしてもなりたかったんでしょ？魔女である私の弟子に。そんな理由で訪ねてきた人間は本当に久しぶりだわ。あら、意外だった？でもね、私からすると、あなたの方が珍しいの。こんなところまで来て、誰も呪うことなく、富と名声を欲しがるでもなく、ただ魔女の弟子になりたいだなんて、とても興味深いわ。でも、そうね。条件をつけようかしら。大丈夫。そんなに難しいことじゃないの。あなたを私の弟子に迎える代わりに、降霊術の依り代になってもらおうと思うの。魂を持つ依り代。つまり、人の同意がないと成功しないのよね。あなたが協力してくれるととても助かるんだけど。ああ、全然。本当に簡単なものよ。ただあなたは、私の指示に従うだけでいいの。 安心して、全部私がやってあげるから。初めてでも大丈夫、あなたならきっとできるわ。いいのね、あの子も喜ぶわ。そうと決まれば、早速今から始めましょうか。私の言うことに耳を傾けて。
じゃあ始めましょう。今から段階を踏んで、霊が降りやすくなるように、あなたの心と体に協力してもらうね。ゆっくりでいいから、私の声に耳を傾けて。まずは大きく息を吸って、少し息を止めて、体中に新鮮な空気を行き渡らせる。はい、ゆっくり息を吐いて、少しすっきりとした気持ちになった？霊気を取り込むためには、きれいな体、リラックス、そして深い集中が必要なの。さあもう一度、体の中をきれいにするイメージで、ゆっくりと息を吸って、少し息を止めて、雑念と入れ替わりにきれいな空気を充満させる。はい、ゆっくりと息を吐いて、心地いい感覚とともに、あなたの中からゆっくりと雑念が出ていく。そう、うまいわね。なんとなくでもいいわ。心地よさを感じてもらえれば。最後にもう一度、全身を弛緩させるイメージで、ゆっくりと息を吸って、少し息を止めて、体の隅々まできれいな空気を送り込む。はい、ゆっくりと息を吐いて、心地いい感覚とともに、体の力んでいた場所から力が抜け出ていく。焦らなくてもいいからね。少しでも実感できていたらそれでいいの。ゆったりとした呼吸に戻して、体の中に溜まっていた雑念が抜けて、さっきよりも少し心地いい感覚を感じている。だんだんと緊張が解けてきたみたい。いいわ、飲み込みが早いわね。思っていたよりずっと、あなたは霊媒として誰かを受け止められる器のようね。そのままゆっくりとした呼吸を続けていてね。どんどん体から力が抜けていくから、リラックスの魔法をかけてあげる。魔力を帯びた私の指が足の指先に触れると、温かさとともにじんわりと力が抜けていくの。脱力している時ってとても心地がいいよね。あなたはこれからその感覚を感じることだけに意識を向けていてね。さあ触れるよ。 私の温かい指が足先に触れるとともに、足の指先が緩やかに熱を帯びてくる。温かさを感じると同時に、足の指からゆっくりと力が抜けていく。指先が重くなって、そのままだらーんと脱力する。その重さがかかとにも広がり、どんどん深く沈んでいく。足の指先からじわじわ熱が這い上がってくる。指先から足首まで温かさが広がっていく。足首からじんわりと熱がふくらはぎまで伝わって力が抜けていく。ゆっくりゆっくりあなたの体がベッドに沈み込んでいく。温かさとともに足首からふくらはぎまでにあった力が抜ける。抜けていく。熱はそのままふくらはぎから太ももまで這い上がってくる。暖かくて頭がぼんやりする。とても心地がいい。頭がぼーっとして考えがまとまらなくなっていく。もう足に力が入らない。大丈夫、それでいいの。そのまま熱が腰まで上ってきて力が抜けていく。そう、そこ、腰がベッドに沈み込む感覚、温かさとともに腰から力が抜ける。心地いい。腰からお腹、そして胸へと温かさが伝わってくる。お腹や胸から力が抜けると背中が重く、ベッドに沈んでいく感覚を感じるかもしれないね。ゆっくりじわじわと温かさが広がって力が抜けていく。熱を感じた部分が沈み込むように重たくなっていく。さあ、手のひらにも魔法をあげる。私の温かい指先があなたの手のひらに触れる。すると手のひらに熱が広がって力が抜けてくる。ゆっくりゆっくり、緩やかに熱が手のひらから指先や手首まで広がっていく。手のひらから這うように手首を通って腕へとほのかな熱を伝えていく。腕までどんどん温かさが這い上がって力が抜けていく。指先から腕まで温かさが広がって心地よさを感じている。ぼんやりした頭でもそれが心地いいことはわかるよね。暖かさはそのまま腕を上へ上へと登ってきて、どんどん力が抜けてだらーんとする。腕から力が抜けきるともう腕は上がらなくなる。そのままじんわりとした暖かさが肩へと登り、肩からも力が抜けていく。肩からスーッと力が抜けていく。肩から力が抜ける、抜ける。肩から胸から温かさが昇ってきて、首からも力が抜けていく。沈むように力が抜ける、抜ける。温かさとともに首の力が抜けていく。あら、まだ少し足りないかしら。もう少し強く魔力を送り込むね。ほら、一度力が抜けた肩がずーんと重たくなる、重たくなる。重い重い、スーッと力が抜けていく。肩から力が抜ける、抜ける。気持ちいい、気持ちいい。 首から昇ってきた熱は顎へとゆっくり広がっていく。顎が重たくなる。そのまま顎の力がどんどん抜けていく。顎がだらーんとして力が抜けていく。顎の力が抜けると口の筋肉が緩まり締まりがなくなっていく。噛み合わせていた上の歯と下の歯の力が抜けて心地よく弛緩する。頬の力も抜け気持ちがいい。力が抜け頬が緩む。緩んでいく。頬が温かくなってとても気持ちがいい。そのまま目の周りも温かくなって閉じるための力を入れなくてももう開かなくなる。まぶたの力がスーッと抜けていく。まぶたの力が抜ける。どんどん抜ける。抜ける。そして目の奥からも力が抜けていく。緩んで疲れが取れていく。自然な眠りに落ちるように心地いい感覚だけを感じている。温かさとともに額の力も抜ける。眉間のシワもなくなって額が緩んでいく。額の力が抜けると頭全体がスーッとリラックスしていく。顔中の筋肉が緩み力が抜けている。そしてもう頭の中まで静かにリラックスできている。ぼんやりと頭の中が真っ白になっていく。体全体がだらーんとしていてとても気持ちがいい。心と体がリラックスした心地いい状態。だいぶリラックスしたみたいね。それじゃあこのまま一気に深くまで入っていきましょう。心の底まで降りる魔法。私もあなたの意識に同行させてもらうわ。私が手をつなぐと今ここにある世界からあなたの意識の底まで一気に落ちるの。大丈夫よ。安心して、私がついているからね。さあ手をつないであげる。一緒に深いところまで降りましょう。3、2、1。突然現実の世界がぐにゃりと歪むような感覚とともに横たわったベッドの底が抜けるように深い場所へと落ち始める。音もなくスーッとただ静かに落ちていく。何かに引きずり込まれたのか、ただ重力のまま落ちているのかわからない。ただただ深い深い場所へと落ちていく。止められない。止まらない。底のない海の中へ沈むようにどんどん落ちていく。先に何があるのかそう考える意識も落ちるとともに消えていく。ただただ深く深く落ちていく。何を考えていたのか、何を考えようとしていたのか、それが白く染まって消えていく。消えていく。白く真っ白になっていく。頭が真っ白になっていく。でもそれがとても気持ちいい。真っ白になっていく感覚が心地いい。シャボン玉が割れるように意識が弾け飛ぶ。無酸する。落ちる落ちる落ちる。スーッと音もなく落ちる落ちる。深くまで真っ白になって何も考えられない。落ちていくのが気持ちいい。落ちれば落ちるほど意識が弾けて消えていく。シャボン玉が弾けるように水の上に浮かんだ泡が割れるようにどんどん消えてなくなっていく。心地いい感覚とともに何も考えられなくなっていく。心地よく真っ白に。白く白く白く白く白く白く白く白く真っ白に。 気づけば辺り一面柔らかい光に包まれた真っ白な空間にいる。そう、ここはあなたの心の中のとても深い場所。ふわふわした極上のベッドの上で寝ているみたいな、優しく誰かに抱かれているような、そんな、なんだか安らいだ気持ちになるよね。そう、それは当たり前のこと。だってここは、あなたの心の奥の世界なんだから。ぼーっとしたまま、聞いて。これから少しお話をするね。ああ、あなたはそのまま耳を傾けるだけでいいの。ねえ、降霊術とはどういうものか知っているかしら。霊を降ろす術と書いて降霊術。日本では口寄せとも言うわね。もともと降霊術は先人の知恵や経験を得るために霊を呼び寄せる魔術なの。だから私たち魔女にとってとても大切な儀式でもある。あなたも私の弟子になるんだったら体験しておくのは当たり前よね。怖いものだと思うかしら？もちろん、霊をあなたの中に下ろすんですもの。怖いと思うのは自然よね。でも、未知の体験がすべて詰まっている行為でもあるの。あなたの性別は、趣味は、年齢は、何が得意で、どんな性格をしているの？そう。あなたはどんな人生を歩んできたの？それは誰に聞いても、一人としてすべて同じ答えを返すことのない質問。あなたと全く同じ体験をしてきた人なんて、この世にいない。だからこそ、一度は別の誰かになってみたいと思ったことはない？ほら、思い描いて、別の誰かになっている自分を。母親に抱かれて安心している赤ん坊。公園を走り回る少年。ぬいぐるみを抱きしめながら親の帰りを待つ女の子。部活に打ち込む高校生。初めてできた彼女とファーストキスをする青年。友人たちとドライブに出かける大学生。たまの休みに一日ベッドの中で過ごす OL。そのどれも体験しているような気がするし、していない気もする。これから体験するのは自分ではない他人の人生なの。もし今までの全てが嫌になっても変わればいいだけ。変わろうとして変わったあなたの人生。変わらなくても幸せなあなたの人生。全てのことに意味がある。あなたの人生に無駄なことなんて一つもないの。それでも人の命は儚いもの。あなたの大事な体験も記憶もいつかはなくなってしまう。あなた以外も同じなの。幾千年、それよりもずっと昔からある自然の摂理。だけど少し寂しいよね。だからこそ遠く離れた場所に生きた人の体験や経験を伝えてもらいたい。だからこそ、いつかどこかにいた人の生きた美しい体験や記憶を受け継ぎたい。そう考えるのは不思議なことかしら。例えば、あなたの記憶では美しい風景と聞くと、何を思い浮かべるのかな？それは暖かな緑の風景かしら。それとも、まばゆい光を照らした湖の湖面かしら。どちらでもあるし、どちらでもないかもしれない。美しい風景は、あなたに安らぎを与えてくれる。緑の絨毯があなたを呼び、透き通った湖面があなたに囁く。誰かに手を引かれたように あなたはその風景に溶け込んでいく。心地がいい。ただそこにある自然に身を委ねる。それは随分昔から、もしかしたら、細胞に刻み込まれている欲求かもしれない。そう。あなたが自然に身を委ねているのと同じ。心も体も望んでいるの。青い空、光り輝く湖面、あなたを取り巻く優しい緑。だけど、それは永遠には続かない。ほら、だんだん日が沈み始めた。湖を赤に染め上げて、ぼんやりと周りが見えなくなっていく。ゆっくり、ゆっくりと太陽が見えなくなっていく。その様は、まるで人の一生のように儚いもの。本当は次の日にまたその風景に会えるというのに、今生の別れのように、なんだか切なくなる。そして、気づけばあたりは真っ暗になってしまう。自然の中では何も見えなくなってしまうよね。でも安心して、あなたの前には薪がある。ほら、火がついた。焚き火でぼんやりとあなたの周りが明るくなってくる。とても優しい光がゆらゆら揺れているわ。火を見て安らぐのは人のみが持っている感覚。暖かさを感じると安らぎを得られ、暗闇の中を明るく照らして不安を取り除いてくれる。見つめていると意識がぼやっとしたり、逆に澄み渡っていく感覚も感じる。あなたの見ているその日はあなたの魂の輝きだから、あなたを優しく温めてくれるの。あなたの魂の輝きが増すことで、それは誰かに対する目印になる。誰かを夜の寒さから救うためのかがり火にもなり得るの。目で確認できないからいろんな可能性がある。それと一緒なの。あなたに行う降霊術は人によって目的は様々なの。誰かを貶めたい、傷つけたい、心の火を、そういう使い方をする人もいる。でもね、私たちが望んでいるものは、そんなことじゃないの。ほら、前を見て。ゆらゆら揺れる火の、その周りの冷たい夜に、例えば、この暖かい場所に、凍えている誰かを招待してもいいんじゃないかしら。深い意識の世界はまだまだたくさんの可能性に満ちている。あなたも私も知らないことがたくさんある。だからね、炎に薪をくべてさらに燃え上がらせるの。誰かの目印になるように、寂しさに震える誰かのために。ほら、焚き火の火が強くなった。さっきよりも少し遠くまで見えるようになったわね。そのまま暖かさに身を委ねて、パチパチと燃える炎の存在を感じながらまどろむように、しばらくそうして待っていましょう。意識がぼんやりしているわね。でも、それでいいの。心の深くまで降りたあなたの目は、うつろで空っぽの空洞になっている。 そう、別の誰かが入ってきてもおかしくない。空っぽになって火を見つめ続けているあなたのもとへ、一人の人影がゆっくりと近づいてくる。いらっしゃい。久しぶりね。寂しくはなかった？ああ、そうなの。いいわ。私からのお願いもちゃんと伝わったみたいね。さて、私と彼女の間での話は終わったし、あなたに一つ昔話をするわ。今から数百年ほど昔のお話。彼女はとある国の王族として何不自由なく育っていったわ。年齢を重ねるごとに美しい容姿やその甘い声はますます洗練されていき、スポーツも勉強も周囲の人とは比べ物にならないほどよくできた。そんな何不自由ない幸せな人生。でも彼女はそんな毎日に飽きてしまっていた。何をしても満たされない。成人する頃には絵画を見せても詩を聞かせても美しい旋律を奏でても彼女の心を躍らせることはできなくなっていたの。そんなある日、貴族たちを王宮に招いた晩餐会で彼女は出会った。給仕を務めた少年たちの美しさに。その夜、彼女は一人の美しい少年を部屋に呼んだわ。そして一晩中、その卓越した技巧と甘い声で翻弄し、なぶり、犯し、絶頂させ、ついにはその少年の精神を壊してしまったの。そう、彼女が本当に求めていたものは美しさじゃなかったの。それを、その美しさを自分の手で歪め、愛し、崩壊させること。砂浜で作られた美しいお城を踏みつけるがごとく、それがとても気持ちよくてやめられなくなってしまった。最初は定期的に開かれる晩餐会の夜だけにとどまっていた。それも次第に頻度を増して、ついには人買いの商人に交易品として少年を献上させるほどにもなってしまった。王族が裏の者と通じている、それは不名誉なことであり、両親、つまり王や王妃はそのもみ消しに誠意を出した。彼女にとってそれは好都合だった。彼女の独占欲はどんどん加速していき、王宮に美しい少年を囲い、月に一度、週に一度、ついには日に一度、彼女の欲望の赴くまま多くの少年たちが犠牲になっていった。その頃にはもう王や王妃、果てには使用人にも見限られていて、ただ気持ちのいいことだけを求めていたの。そしてある夜、そのあまりの暴虐ぶりを嘆いた使用人の一人に食事に毒を混ぜられ亡くなってしまったの。そう、彼女はそんな一生を送ったの。豊かな才能に恵まれながら、ただただ快楽に溺れた人生を。犯して精神を崩壊させた少年たち、その罪に対する罰として、彼女は数百年この暗い森でさまよう運命になっている。あなたにお願いするのは彼女の遊び相手。 延々と暗い森にいるのは悪霊でも辛いのよ。まあでもこの子は全然懲りてないみたいだけど、強力な霊だからこそ試練になるの。あなたの精神が耐えられるかしらね。彼女があなたに乗り移ったらどうなるでしょうね。彼女のことだから、乗り移った瞬間全身が性感体に変えられてしまうかも。どこを触っても何に触れても感じる体に変えられて狂わされちゃうかもしれないね。もしかしたら呼吸だけで体の芯に熱が芽生えてしまうかも。触れる空気が愛撫のように感じてしまうかもしれない。ああ、でも大丈夫。怖がらなくていいわ。素直に気持ちよくなっていいのよ。本当に危なくなったら助けてあげるから。でもあくまでこれは試練だから、彼女が乗り移ったら私は手出しをしない。彼女を受け入れて彼女を満足させてあげなさい。さあ、準備も終わった。ゆっくり下ろすからついてきてね。そばにいる彼女の魂があなたの方へと少しもたれかかる。するとじんわりとした温かさとともに、あなたへと彼女が少し入り込んでくる。あなたのことお気に召しているみたいよ。ゆっくりでいいわ。完全に憑依させるまでにまずは触れ合って慣れてもらうの。いきなり入ると意識が飛んでしまうかもしれないから、自分の体の上に少しずつ体温が重なっていく、そんな感覚。抱きしめられているような温かさに心がさらに深いリラックスへと落ちていく。どんどん沈んでいくような温かさが流れ込んでくるような、心地よさが大きくなるとともに流れ込む速度も速くなっていく。どんどん自分の奥へ奥へと入り込んでくる。それがとても心地がいい。誰かを受け入れること、それは気持ちのいいこと。思考が静かな安らぎの奥へと沈んでいく。心地いい温かさが触れた部分を包み込む。暗闇の中で光に包まれるような安心する感覚。彼女の意志がひときわ強くなったかと思えば、代わりにあなたの意志がふっと弱まり、逆に彼女の意志がふっと消えれば、ぼんやりと意識が戻ってくる。それを繰り返すうちに次第に何も考えられなくなって、思考が洗い流されていく。柔らかく包み込むかと思えば、急に濁流のような刺激心で押し流してくる。そんな彼女の意識に翻弄されるのがとても気持ちがいい。本当はどっちなのかしら、あなたの中へ彼女が溶け込んできているのか、それともあなたが彼女の中に溶け込んでいっているのか。どちらでもいいんじゃないかしら。気持ちがいいことに変わりはないのだから。どんどん何も考えられなくなって、深い陶酔感だけが頭を満たしていく。だいぶ慣れたようね。それじゃあ、彼女の魂と本格的に融合させてあげる。50数える頃には、あなたの意志の力はほとんどなくなって、彼女の意志があなたを覆い尽くしていることでしょう。未知の感覚、体を震わせてしまってもいいのよ。もしかしたら、彼女に壊されちゃうかもしれない。
50。
彼女がさらに深くまで入り込んでくる。49。自分の中の深い深い場所へとズブズブ流れ込む気持ち。48。とても気持ちがいい。代わりに自分の思考はスーッと吸い出されていく。頭がぼーっとしてとても気持ちいい。スーッとどーんどん深く落ちて消えていく。真っ黒な暗闇に滑り落ちるように意識が消える。彼女が心の奥へ入り込む。ジェットコースターが高所から滑り落ちる時のようなふわっとした感覚とともに自分の意志が消えていく。そして自分の意志が曖昧になればなるほど自虐的な彼女の意志が入り込んでくる。入り込んでくる意識に抵抗できない。底のない暗闇にズーンと落ちていくような感覚。39。と同時に自分の体を犯したい、快楽漬けにして壊したいという欲望が湧き上がる。これは誰の意志？あなたの意志？違うよね。彼女の意志。そんな刺激的な欲望が意識に入り込んできて思考を染め上げていく。もともとあったあなたの意志はどんどん隅に追いやられ、彼女の意志だけが脳を埋め尽くしていく。あなたはあなたの主導権を彼女に乗っ取られていくの。と意識が飛ぶ感覚を感じると、それが何度も何度も断続的に訪れる代わりに、あなたの体、あなたの心を犯したいと思う彼女の意志がどっと押し寄せてくる。心は深いリラックス状態、体は浮遊感を感じて気持ちいい状態。それは好きだらけということ。ふわっと胸がざわつく感覚、とても気持ちいい感覚。彼女に意志を乗っ取られるのは気持ちがいい。ふっと意識が飛ぶ感覚を何度も何度も感じる。その度に思考が彼女のものへと染め上げられていく。そしてひときわ彼女の意志が強くなって、自分の意志が一気に奥へと引っ張り込まれる。ぐっと遠くの場所へ引っ張られる感覚だけ意識がふっと消える。気持ちいい。思考力がなくなって一気に落ちる。落ちる。落ちる。落ちる。頭の中にはもう何もない。空っぽ。空っぽ。頭の中は完全に真っ白。何も考えられない。空っぽ。空っぽ。でもそれがとても気持ちいい。意識が途絶える。また意識が飛ぶ。全部消える。消える。消える。すべて忘れて空っぽ。思考力が完全に消える。そこに彼女の意識が流れ込む。染まる。思考がすべて彼女のものになる。光の渦に落ちるよう頭の中がぐるぐるぐるぐる、すべて塗りつぶされて気持ちがいい。止められない。快感が止まらない。全部全部彼女のものになる。塗りつぶされて消え去って、意識が上書きされていく。7。何度も何度も繰り返し上塗りされる。何度も何度も気持ちよく空っぽに、気持ちよく彼女の意識を受け入れる。とろけそう。頭の中は彼女、彼女、彼女、彼女、彼女、彼女、彼女の意識だけ。0。気持ちよく全部乗っ取られる。